今朝から新しいメッセージシリーズに入っていきます。すべてのメッセージのシリーズがそうですけれども、私自身がシリーズの準備をする中で神様に語られています。本当に恵みを受けるんですね。神様から直接感動をいただきます。そして神様が私たちをどれだけ愛しておられるかということに確信を与えられて、信仰の喜びが強められます。今回のシリーズの準備はいつもそうですけれども、特にそういったことを味わった期間でありました。今回のシリーズの名前はこの週報に書いてありますけれども、神の子供と言います。新約聖書のヨハネの福音書に、この方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名イエス・キリストを信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったという言葉があります。イエス・キリストを受け入れた人々、信じた人々は神の子供になることができるというのが聖書の約束です。すべての人が、すべての人間が神様の作られたものなんです。ですから神から生まれたという意味では誰でも神の子供と言えそうな気がしてきます。しかし自分自身が神の子供であることに自覚がない時、目覚めていない時がある。その場合は父なる神様との関係を喜んでその中に生きていくということはできません。目覚めていないわけですからね。聖書でいう神の子供というのは、その父なる神様との関係に目覚めを与えられた人のことです。もう一度整理をします。すべての人間が例外なく神に作られました。しかし単に神に作られたというだけではなくて、そのことに目覚めることができる。自分が神の子供であることに目覚めることができる。それをクリスチャン信仰と呼ぶわけです。このシリーズはクリスチャン信仰とは何かを非常にわかりやすく説明しているシリーズでもあります。そしてただ単に初心者向けというわけでもない。クリスチャンの人たちにとっても自分の信仰を深めていただくのに非常に良い機会だと思います。このシリーズに期待をしてください。さて今日の聖書の箇所、ルカの福音書の 3章の21節と22節を読みましょう。ルカの福音書3章21節。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。ここのストーリーを簡単に確認をします。これはイエスがバプテスマを受けにヨルダン川に来た時の話です。バプテスマというのは洗礼のことですね。このメッセージの中ではあまり意識をせずにバプテスマと言ったり洗礼と言ったりします。イエスは罪のない方でしたけれども、私たちの模範となるべく洗礼を受けてくださったんです。ここで面白いことが起こっています。21節の最後に天が開けという言葉があります。これは実際に天がパカッと割れたんですね。天が開けた。そしてそれは神様と人の間の距離がなくなったということを神様がわざわざ表現してくださったんです。イザヤ書64章には天が開けて神様が降りてくるという表現があります。それの成就とも言えるでしょう。ちなみにイエス様が十字架で死ぬときには神殿のカーテンが、天幕が上から下まで真っ二つに裂けたと福音書にはあるわけです。神殿は神様が住んでいる場所ですから、この場合も神様と人との間の距離が全くなくなったということを示しています。それよりもすごい形で、カーテンが裂けるよりもすごい形で天がパカッと開けて神様と人との間に距離がなくなったんだということを神様が表現してくださいました。そして22節、聖霊が鳩のような形をして下って来られました。聖霊様というのは私たち一人一人の心の中に入ってきて住んでくださる神様のことです。 天からの声がしたというふうに22節続きます。また天から声がした。この天からの声というのは父なる神様の声のことです。ですからここに父なる神様、イエス様、聖霊様の三位一体の神様が全員集合しているということもできます。そして一番大切なのは22節の最後です。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ここが今日一番大事です。これはイエス様に語られた言葉ですけれども、今朝私たち一人一人にも語られているんです。今日この部屋にいる、この会堂にいるお一人お一人に、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声は語られています。私たちが信じようが信じまいが、神様は存在しておられて、この言葉を明確に私たちに語り続けていらっしゃるんです。そのことに気がつくこと、そのことに目覚めが与えられることが大切ですという話を今日はしたいと思います。ストーリーは簡単に確認しましたけれども以上です。さて、私たちの信仰は父なる神様の語りかけから始まります。私たちの信仰は父なる神様から始まって、彼から与えられたものなんです。22節のあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという言葉によって、私たちに信仰が吹き込まれるようにして与えられるんです。私たちの信仰は神が初めて、神から与えられたもの。逆ではないんですね。私たちは逆に考えます。私が信じたから神様が存在するかのように考えていきます。でもそうではなくて、神様は私たちの信仰とは関係なく独立してすでに存在しておられて、神様の方から私たちに語りかけてくるんです。神様はいろんな方法を通して私たちに語ってくださいます。まず人を通して語ります。出来事を通して語ります。聖書を通して語ります。そして神様に何度も語られているうちに、私たちはやがて目覚めるんですね。ああ、確かに神様は今日も生きておられる。私たちはまず神様からの語りかけを受けて、そして信仰に目覚めます。そしてイエス様の十字架が私の罪を許すためだったということを信じれば、神の子供になることができます。人間から語りかけを奪う実験をした人物がいます。今から1000年ほど前の人、神聖ローマ帝国の皇帝フリードリヒ2世という人ですね。あんまりこの人の名前は覚えなくていいんです。これ悪い例で出してますから。彼はこのフリードリヒ2世はあらゆる種類の人体実験を行ったそうですね。この実験はその中の一つです。一切人とコミュニケーションをしないで育った子どもは自発的にどんな言葉を話すようになるだろうか。彼はそんな疑問を持ったそうです。そして彼は実験を始めました。彼は漠然と赤ちゃんは自然と話し出すだろうというふうに仮定をしたんですね。実験のために50人もの赤ちゃんが集められて隔離して育てられました。そして話しかけてはいけないというひどい命令が下りました。面倒を見る際、目を見てはいけない、語りかけてはいけない、一切触れ合いをしてはいけない。この赤ちゃんたちは十分な栄養が与えられましたが、言葉が与えられなかった、語りかけが与えられなかった。するとどうなったでしょうか。この赤ちゃんたちは全員ひどく衰弱していったというんですね。このひどく発達がこの悪くなって衰弱していった。なんという、今から1000年ほど前の話ですから、いいとは言いませんけれども、私たちとは違うふうに考える人たちだったんだとは思うんですが、なんという愚かな出来事でしょうか。なんという愚かな王様、なんという残酷なことでしょうか。そしてこの実験は、人は語りかけてくる言葉によって 生きるんだという一つの証明になりました。人は栄養だけではなくて、言葉を語りかけられないと発達していかない、生きていくことができないという、事実の証明になりました。私たちは言葉によって生きています。何らかの語りかけを誰もが必ず必要としています。そして親からの優しい言葉を赤ちゃんが必ず必要としているように、私たちも神様からの語りかけ、神様からの言葉を受け取ることなしに生き生きと生きていくことができないんです。父なる神様は私たちに信仰の目覚めを与えようとして、あるいは信仰の喜びを与えようとして、今朝も私たちに語りかけておられます。それがこの言葉です。22節の最後。天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。私たちはこの言葉によって次第に信仰を吹き込まれて、そして目覚めていくんです。ちょっと脱線をいたしましょう。もちろん意味のある話ですけれども、私たちの信仰は父なる神様からの語りかけ、呼びかけによって始まるという話をしました。私たちの信仰はまず神様が始めてくださって、神様から信仰を与えられたんだということを最初に確認をいたしました。そこで少し脱線をしますけれども、私たちの信仰の問題は大概が私を中心に考えることから始まります。私を主語にして、私がああだ、私がこうだと考えることから始まる。しかし主語を転換して、私から神様という主語にして言い直しますと、大体信仰の問題は治っていきます。例えばですね、私たちは私が神様を信じるというふうに考えます。それは何も間違いじゃないんです。私たちは私が神様を信じる、その通りなんですけれども、私が神様を信じるということだけに固執しますと少しずれていくことがある。私が神様を信じる、今日はちょっと信じられない、今日はちょっと調子が悪い、でも明日は信じられるかもしれない、ちょっとずれていくんですね。で、私が神様を信じるというのは何も間違いじゃないけれども、主語を言い直して、主語を変えてあげて、神が私に信仰を与えてくれたと言い直すと非常にすっきり治っていきます。あるいはですね、私が洗礼を受けるという言葉があります。それも何も間違いじゃないんです。私たちは私が洗礼を受けるという表現を使いますし、それは何も間違いではない。でも大切なことは、神があなたに洗礼を授けてくれたんですね。私は誰かに洗礼を授けるときにいつも強調します。私が洗礼を受けるだけじゃないんですよ、神様があなたに洗礼を授けてくれるんですよ。あるいは私たち今朝の礼拝でもしましたけれども、私が賛美を歌うということを私たちは言いますし、それは間違いではありませんけれども、同時に聖書には神が私たちに賛美を与えてくれた、神が私たちに賛美を授けてくださったという表現があります。これは信仰生活のコツですね。覚えておいていただくとよろしいかと思います。主語を私から神に転換していくと非常に収まりが良くなる時があります。非常に腹にすっきりと落ちる時があります。問題があるときは大概自分自身にフォーカスが当たりすぎているときです。自分ができる、あれができる、これができない、自分ができるできないではなくて、神様ならばできる、神様は生きておられる、神に不可能なことは何一つない、そういうふうに主語を転換すると、私たちの信仰は非常にまとまって神様の望んでおられる方に導かれていくことができます。聖書に戻っていきましょう。ルカの福音書3章の21節と22節、もう一度お読みします。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、 天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちの信仰はこの天からの声が起点になっているんだ、それがスタートになっているんだというふうに考えていきたいと思います。私は先々週インマヌエルの教団の全国中高生キャンプトニキャンでメッセージの奉仕をさせていただきました。先月の北米フリーメソジストの修行会から始まって、今年は5週間キャンプに行ってたんですね。日曜日だけお会いする人とは変わりなくあれだったんですけど、この平日いなかったわけです。ずっと、北米フリーメソジストの修行会、それから先ほど姉妹が素晴らしい証しをしてくださった、青梅での大人の修養会、それから小学生のキッズキャンプ、これも、いずれ証しがあると思います、期待をしてください。それから中高生のユースキャンプ、これも証しがありますね。そしてインマヌエルのトニキャンと5週間連続で留守にいたしました。疲れてないって言い張ってるんですけども、なんかこう朝を起きますとですね、腰回りというか背中がなんか重いというか痛いというか、これ認めちゃいけなくて疲れてないってこう我が家では言い張ってるんですけれども、皆さんのお祈りに支えられたんだなと思います。本当に感謝をしています。伝道していて一番嬉しいのは、自分の教会に帰ってきた時に、皆さんが様子を尋ねてくださることですね。どうでしたかとか、祈ってましたよと皆さんが聞いてくださるのは本当に嬉しいことです。ありがとうございます。トニキャンで素晴らしいものをたくさん見ましたけれども、印象に残ったことの一つは、神の子供というメッセージを、くしくもですね、この同じルカの福音書の3章から語った時に、集会の終わりに年配の先生にお祈りが当たって、もう大ベテランですよ、牧師になって30年とか40年とかそういう、大先生ですよ。その方がマイクを渡された時に、自分のことについて、神様、私を神の子供としてくださってありがとうございますというふうに祈ってくださったんですね。神の子供というのは、私たちすべてに対して語られている神様からの言葉なんです。80歳になっても90歳になっても、私たちは神の子供ということを決して卒業はしません。私たちは生涯ずっと神の子供です。誰も神の親にはなりません。神の子供なんです。自分が愛されている神の子供なんだという自覚が、私たちの心を最も大きく占めて、自分の喜びの最も大切なこの要素になっている。それが非常にクリスチャンとして健康な健全なことなんです。例えば、私は信仰歴何十年のベテランですということを、私たちは言うかもしれません。あるいは教会であんな奉仕をしています、こんな奉仕をしています、そういう誇りを持っている人がいるかもしれません。それはもちろん素晴らしいことです。しかし、それらは素晴らしいけれども、そうした自分に関する誇りが、私は一人の愛されている神の子供なんだという、その喜びよりも、その誇りよりも、もし大きくなってしまったとするならば、それは不健全な信仰への第一歩なんですね。私もただ一人の愛されている神の子供、いつまでもそれが最も大きな誇り、最も大きな喜びであってほしいと願っています。これは牧師たちも自分自身を戒めなくてはならないものだと思っています。私は牧師である、それはもちろんそうであっても、同時に私は一人の神の子供である、その喜びが一番でないようならば、健全さを失っていくわけです。そういったことを、このトニキャンでベテランの先生の祈りが私に教えてくださいました。神様、私を神の子供としてくださってありがとうございます。その祈りを 私たちも今朝してまいりましょう。ルカの福音書の3章の21節と22節、特にこの22節の終わり、天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この声は今日も私たち一人一人に語られているということを覚えたいと思います。最後に、アメリカで聞いたある若い牧師の話をして終わりにしたいと思います。その青年牧師、若い牧師の先生はあるトラブルに巻き込まれて、数ヶ月悩みを持っていたと言います。その悩み事の中身までは私は分かりません。経済的な課題だったかもしれないし、人間関係のもの、あるいは健康のものであったかもしれません。いずれにせよ、この人は自分のこの持っている課題の大きさに押しつぶされそうになって、どうしたらよいか分からず何日も悩んでいたというふうに聞きました。ある日朝早くに彼は神様に向かって祈りを捧げていました。彼は憔悴しきっていて、苦悩しながら祈っていました。すると彼のその祈っている部屋のドアが開いて、彼の2歳になる息子が入ってきたと言います。いつもはその2歳の坊やは部屋に入ることはありません。彼の母親が、つまり奥さんがですね、朝はパパがお祈りをしているから邪魔しちゃダメよというふうにその坊やに教えているので、その坊やは部屋に入ってこないんです。しかしその朝はなぜかその坊やは部屋に入ってきました。父親はひざまずいて、頭を抱えて、目を閉じて一心不乱に祈っていました。ですから自分の息子が部屋に入ってきたことに気がつきません。するとその時、その坊やが父親の頭に、ひざまずいて祈っている父親の頭にそっと手を置きました。そして、息子よ、I love you、 君は愛されているよと言ったんですね。可愛い声でそう言ったんです。わかりますでしょうか。この坊やはいつも父親にされていることをそのまま真似したんですね。父親はいつも息子の頭を優しく抱いて、その言葉を言っていたんです。息子よ、 I love you、 君は愛されているよ。想像してください。この青年は苦しんで一心不乱に祈っていました。自分の心は悩みでいっぱいになっていました。苦しかったと思います。その時彼の頭に小さい手が置かれた。そしてこういう声が聞こえてきたんです。息子よ、I love you、 君は愛されているよ。彼はその時その2歳の男の子の声を通して神の声を聞くことができたと言っています。自分をいつも天から見てくれている父なる神様の存在に自分は改めて心を向けることができたんだ、そう言うんです。彼の生活はそこから変わっていきました。状況が劇的に変化したわけではありません。彼の目の前にある課題はある意味何も変わっていなかったかもしれません。しかし彼はこの体験を通して自分の信仰の中で何が最も大切なことなのか理解を深めることができました。彼は今は理解をしています。自分もまた一人の神の子供なんだということ。自分はただイエスの十字架によって罪許された愛されている神の子供なんだということ。どんな困難があったとしても、何が自分から奪い去られたとしても、何者もこの私から神の子供とされた祝福を、この喜びを奪い去ることはできない。そしてそれは私たちも同じです。今日私は皆さんを励ましたいと思います。皆さんを祝福したいと思います。皆さんは愛されている神の子供です。私たちは様々なものと戦うことがあります。健康の課題、家庭の課題、職場、学校、人間関係、私たちは様々なところで課題を持つことがあります。しかし神の子供としての自分に立ち返っていくことが私たちに力を与えます。 あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その神様の声に今朝も立ち戻っていきましょう。そのことが私たちにとって本当に大切なことです。今朝神様は私たち一人一人に語っています。あなたは私の愛する子、あなたは私のお気に入りの娘、あなたは私のお気に入りの息子、私はあなたを喜んでいる、その語りかけに答えましょう。お祈りをします。天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。愛する天のお父様、感謝をします。今朝私たちがいただいている特権、イエス様が十字架にかかってくださって私たちを神の子供としてくださった、その信仰の目覚めを、その信仰の語りかけを今朝もあなたが語りかけて与えてくださっていることをありがとうございます。神様、私の心をあなたに向かって開きます。あなたが私の命とイエス様の命を比べて私を選んでくださった、そして私を神の子供としてくださった、イエス様が生きていくはずだった神の子供としての輝かしい生涯を、私にその全ての特権を、祝福を与えてくださった、その恵みをありがとうございます。この素晴らしい神の子供としての人生を私たちは無駄にはしません。今朝も今週もこの神の子供としての生涯を歩ませてください。お一人お一人が愛されているんだ、お一人お一人が十字架のゆえに完全に許され、愛されているんだということを今朝も知ることができるように導いてください。感謝し、お一人お一人にあなたが祝福と励ましを与えてくださることをお願いをしつつ、イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。